脳刺激する30のある方、その1、じっと立っているだけでも体温を消費する。今夜でじっと立ち読みをしていると足がだんだん疲れてきます。興味深いことがあると時を忘れて立ち読みしてしまいますね。立ち読みをし続けて足が重くなった経験がある人も多いことでしょう。疲れた。足が重くなってきたぞ。しかし、よくよく考えると不思議なことです。足を動かしているなら疲れるのは見ないできます。ウォーキングやジョギングをしているなら足を激しく動かすので足が疲れて重くなっても不思議ではありません。しかし、じっと立ち読みをしているとき別に足を動かしているわけではありません。ただ、じっと立っているだけです。なぜ立っているだけでも疲れてしまうのでしょうか。実は立っているだけでも足の筋肉は使われています。足の筋肉だけではありません。じっと立つ姿勢を維持しようと、つまり、アキレス腱、太もも周辺など下半身の間に大きな力が入っています。ちなみに肩は5強ほどの重さがあります。ボディングの中の重さを首の方で支えているというイメージです。その上、バッグなどを手に持っているなら腕や肩の重さが乗り換えます。長時間じっと立ち続けているだけでも体全身の筋肉を使っていて疲れてしまいます。歩いているような多くのカロリーを消費できますが、今夜でじっと立ち読みしているだけでもカロリーを消費しています。ちなみに体重60キロの少ない時間ほど立ち続ければ120キロカロリーも消費されます。無視できないようなのです。じっと立っているだけでも筋肉が使われ、カロリーを消費されていることに気づく。脳刺激する30のある方、その2、耳を澄ませば聞こえなかった音が聞こえるようになる。人の血液の 80% はメタの下げ情報です。歩いているときは空気や道を流れたり、水中の人に使わないように確認したり、多くの刺激をメタが受け取っています。ある髪国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国練習中はいいですが、目からに集中しているため、耳から出る音の刺激が停止されている場合があります。耳に意識を向けることです。今一度耳を澄まして歩いてみましょう。意識的に音に注意を向けながら歩いてみる。歩くと様々な風景が耳に飛び込んでくるように様々な音も耳に飛び込んできます。耳を澄ましながら歩くと今まで気にしなかった音に気づくことができるはずです。自分の歩く足音、人の話し声、体の流れる音、まだ他にも意外な音が聞こえてくるはずです。意外な音の出会いもあるでしょう。鳥の鳴き声や羽を叩かせる音、風の吹く音、それは今まで聞こえなかったからではありません。今日、年だったから聞こえなかった音です。耳を澄ませば聞こえなかった音が聞こえるようになるのです。耳を澄ましながら歩く。脳刺激する30の歩き方。その3、歩き方の綺麗な人はいつも元気。自分の足音のリズムに乗っているから。ずるずるずる。元気ないが気づいたような歩き方になっているのではありません。気づいたような歩き方をしているからなかなか元気になりません。これはリズムが安定しています。自分の足が離れる足音のリズムがあるので心理的に元気になりにくい。では、歩いて元気になる人はどのような歩き方になっているのか。元気な人はこの足音が綺麗です。足音が綺麗だから元気になる。足音が軽快で等間隔回転となっています。こういう人は自分の足音のリズムに乗っています。歩いていると自分の足音は必ず聞こえます。等間隔かつ回転でタンタンタンというリズムになっています。少しテンポは速い。およそ1秒2個くらいです。これは回転の曲を聴いているのと同じ効果があります。回転の曲を聴いている時に乗っています。同様に歩き方が綺麗な人も自分の足音のテンポを聴いているのを乗せていきます。だからこそ歩き方が綺麗な人は元気になりやすいと言います。あなたの歩き方はどうなっているでしょうか。ポイントは足音です。小さなことで普段は気にしないかもしれませんが、心理に影響します。元気がないときは自分の足音に耳を傾けてください。足音のリズムを聞いて元気を出せばいいのです。自分の足音を聞いて気分を乗せる。脳刺激する30の歩き方。その4、時間に縛られて考えるのではなく、気分や体調を重視して考えるのがポイント。あなたにとって歩くと気持ちのいい時間帯はいつですか。世間でよく耳にするのはやはり朝が多いようです。医学的な面から考えても、確かに朝にやるのはタイミングとしては最も有効です。朝になるところと体のテンションもあり、その自然体の状態が好転しやすいからです。しかし、必ずしも全ての人にとって朝にとは足りません。低血圧で朝になるという人もいるでしょう。個人差がありますが、昼間は暑い中にやるのがいいという人もいるはず。また、仕事の関係で夜には仕事の中心という人もいるはず。無理をして朝歩くと、かえって体のことということもあるでしょう。健康に対する影響も大切ですが、もっと大切なのは自分にとって歩くと気持ちのいい時間帯がいいかということです。時間に縛られて考えるのではなく、気分や体調を重視して考えるのがポイントです。いざ健康に参考とはいえ、気分が良くないと話すしないからです。気分が良いから話すしないし、自分が歩くと歩きたいという気持ちもなりやすくなります。歩きたくない時間に無理をしてやるのではなく、気分がいい時間にやるのが一番なのです。自分にとって歩くと気持ちのいい時間帯を確認する。脳刺激する30の歩き方。その後、空気は美味しい食べ物を意識しながら歩く。普段私たちは空気は当たり前のものと思っています。意識していません。そもそも呼吸は無意識にしてしまいます。無意識にしてしまうので、空気を吸ったり吐いたり、水が流れないようにするらしいです。しかし、呼吸は確実に気分と影響します。それどころか生命の源です。食べ物は少し入りたいのを我慢できますが、呼吸は我慢できません。たった5分の呼吸を我慢すると精神が変わることです。空気は食べ物以上に重要です。積極的に取り込んでいく必要があります。少し考え方を変えてみましょう。空気は食べ物と考えています。もちろん、厳密には食べ物ではありませんが、そういうふうに思っています。そこら中に美味しい空気を食べ物が浮遊している。散歩は運動の時間でありながら食事の時間です。空気を食べ歩きしているというイメージです。たくさん歩いて、たくさん美味しい空気を吸うぞ。そう考えると、なかなか意味で面白いのではないでしょうか。散歩に対する考え方が少し変わるはずです。美味しい散歩を食べるために歩くのです。美味しい空気を食べながら歩く。脳刺激する30の歩き方。その6、テーマを決めて歩くと体が爽快に起こる。私は散歩をするときテーマを決めて歩くことがよくあります。時には気分転換でぼーっと歩くこともありますが、前です。テーマを決めて歩くというのはポイントです。何でもいいので問題意識を持つことが大切です。何か面白いことはないかなという抽象的な考えではなく、車、洋服など具体的な問題意識を持っています。やってみるとわかりますが、これは面白い体験になります。次々と発想や発見がやりやすくなります。例えば以前に実際にあった話をしましょう。ハッピーライフスタイルでどんな子育てについて書こうとしていたことのことです。良い子育ては何だろうか。子育てについての問題意識を強く持ちながら歩いていると不思議なことが起こり始めました。なぜか街中に子供が増えたような気になります。急に街の子供の人口が毎回増えたのようでした。たくさん目にするようになりました。今度は何も変わっていません。単に自分がどんな子育てという問題意識を持つことで子供の目を増やすために街中に子供が増えた気になりました。妊娠すると街に人が増えるという話がありますが、それと同じです。自分が妊娠していると妊娠中に泣くようになるため街に増えたような錯覚を覚えます。これを心理学で体がそうかと言います。問題意識があるとその子に自然と注意を向き、発想を極めて発見が増えます。だからこそ歩くときは何かテーマを作って歩いてみましょう。日替わり定食と同じく日替わりテーマです。今日は車、明日は建物、明後日は草花。このように何か一つのテーマに絞ってそのことについて考えながら歩いてみましょう。思わぬアイデア、発想、発見がやりやすくなり、これまで以上に参考楽しみにしないません。日替わり定食のように日替わりテーマを作って歩く。脳刺激する30の歩き方。そうなら、極めたアイデアを記憶するだけでなく実行しやすくする工夫。テーマを決めて歩いているとき、あと極めることがあります。子育てについてのテーマを歩いていると子供たちがいつも読み出すようになります。歩いているとたくさんの生活の様々な風景を読んでいるので、なおさら発想が分かりやすい。公園を歩いていると子供の面倒を見ているようが発見する。その時、親、この育て方はいいな。ぜひ自分の子供も同じことをしようと思うことがあります。子育てに対するテーマを持っていたらこそ、そういうことを見ながら気づくことができます。しかし、この時、子供だけではよくありません。その時、思っても家に帰る声は忘れていたり、気持ちがされていたりします。思った時にざっと紙に書いてあります。メモを残すだけではありません。気持ちも残すためです。紙に書くときはありません。彼は紙に置き続けるので、頭の中にまた余白をつけます。すると、次の発想が分かりやすくなり、思い浮かべてまた目をします。書いたメモは帰ってから冷蔵庫などメモを丸ごと貼り付けます。毎日、メンツが違うならば、その目を丸ごと貼り付けます。用事なくても、紙と手の字にして、家に帰ったら、目につく場所に入ってくる。脳刺激する30の歩き方。その8、美しい花。そう思える人は幸せだ。忙しい人は歩いている時に短い花を見ることはありません。そんな余裕はないからです。どんなに美しい花があっても気づかないのではないものです。花だけではありません。おそらくそういう忙しい人は短い花のはずほどの幸せに気づかないまま、忙しいで通り過ぎているに違いません。今度はあるのに気づきにくい、もしくはないと思っています。美味しい食事に対する人の時間、ご大満足なのです。忙しいとどうなるでしょうか。美味しい食事は時間がなくなり、対する人とは愛を語る時間がなくなり、自由に体が動く幸せには気づけません。当然、散歩なんて時間があるときにしようと思います。年配者することだと思う。その考えからすでに余裕がないことを物語っています。忙しいことこそ散歩をします。心の余裕をするためです。散歩は心の治療です。忙しくしている人に余裕の時間まで忘れかけていたことに気づかせる治療です。自分は今忙しいと思ったらのんびり散歩をしてみましょう。アクセルパリを踏み続けようとする自分にわざとブレーキをかけます。歩いているときに余裕ができます。美しいなと忘れかけていた感情が読めないのです。忙しい人と時間を作って散歩を行える。脳刺激する30の歩き方。その9、姿勢が悪いから疲れやすい。 されたら余計に姿勢が悪くなる瞬間。私は散歩の途中、自分と同じように散歩をする人たちと接しています。そんなと気づいたことがあります。逆に疲れた様子でやりている人もいれば、元気そうにやりている人もいます。何が違うのだろうかと注意を向けたとき、姿勢に何かありました。疲れた様子でやりている人の姿勢は悪い。腰が曲がっていて、猫背になっています。いかも疲れていますと言わんばかりの姿勢です。そういう姿勢でやりているから疲れやすくなったのでしょう。姿勢が悪いと疲れやすくなります。猫背になり背筋が斜めになっているときは、背中や首回りなどに考えたり、余分なエネルギーを使ってしまいます。姿勢が悪いから疲れやすく、疲れたらまた姿勢が悪くなる瞬間です。一方、元気な人の姿勢は背筋がピンと伸びている状態です。そのピンと伸びている姿勢がまだまだ歩きやすいよという状態があります。私は元気ですという様子が伝わっています。そういう姿勢でやりているから元気を維持しやすいのでしょう。背筋が伸びて背骨が垂直になっていると、上半身の重みが上からの真ん中に来ます。背中や首回りの負担が小さく、疲れにくいです。それが分かった瞬間、カットしました。では、今の自分の姿勢は大丈夫と自問自答しました。ちなみに今の姿勢は大丈夫ですか？理想的なイメージとしては頭の上から引っ張られている感じです。体全体がピンと伸び自然に良い姿勢と変わります。歩いているときはやはり健康的な姿で歩きたいものです。健康的な姿はファッションの良い姿です。頭の上から引っ張られている感じで歩く。脳を刺激する30の歩き方。その10、歩くスピードに緩急という変化をつけて歩いてみる。ペースで歩き方を考えると大きく2種類あります。1、速くて有酸素運動を刺激する5分ぐ。2、リラックスを刺激する3個。あなたは歩きの歩き方が好きです。目的によって歩き方を選ぶことでしょう。同じ調子で淡々と歩き続けるのは単調すぎてやりやすいです。そこでいい方法があります。歩くスピードに緩急という変化をつけています。歩くのが上手な人はどちらの歩き方ではなく、両方の歩き方を取り入れています。回転取り上げて疲れればゆっくり歩く。疲れが取れてきたらまた早足で歩きます。気分や疲れによって緩急を調整しながら歩いてみましょう。それが散歩を楽しくするということです。緩急をつけた歩き方をする。脳を刺激する30の歩き方。以前、個性を使い生活をしていたことはできるだけチャンジを取ろうと思っていました。少しでも早く、少しでも短い距離を歩けば苦労したという喜びがありました。逆に1分2秒でも頑張らず自分がいると、リラックスする感じです。私に必ず多くの人たちはやはりチャンジが好きではないでしょうか。特別な理由でもない限り、打線を働く人間は普通はチャンジを通り慣れます。しかし、個性をつけてから変わりました。できるだけ個性を増やすために遠回りをしようと思うようになりました。いつも行っているコーヒーショップに行くときに笑いになりますが、遠回りの道を自然とやるようになりました。電車やバスが時間に遅れていても嫌がらなくなりました。時間があるから辺りを少し歩こうと思うからです。通常の歩みにつれて得られた成果があるので、できるだけ遠回りをしたくなります。遠回りができて個性を増やしたとき喜びを感じます。この変化は自分でも驚きでした。人間の価値観は変えるのは難しいと思われます。しかし、簡単に変えられるものだと思いました。何のことはない個性を強くできるのです。性格を変えるために価値観を変える。脳を刺激する30の歩き方。その次に、カメラを持って歩くと散歩がもっと楽しくなる。カメラを持って歩くと散歩がいつもより楽しくなります。今まで何度もでした。見ていなかった散歩道の風景がカメラを持参するだけで状況が変わります。何度も通らない散歩道でさえ、おや、こんなことにこんなものがあったのかという内容が発見できるようになります。という前提があると何か面白いものはないかなと思います。風景に対してより強く意識を持てるようになります。例えば、カメラで撮ることを前提にあなたの身の回りを見ると一周散歩してみましょう。時間の周りは頭に歩いた光景で目新しいことがないように思いますが、何か感じ方が変わるはずです。道端をしているかなり後ろでさえ、おや、この道はなかなか風景があるではないかと思うようになるらしいです。新しい世界に飛び込んだようです。撮影しようとすると、これまでより風景が柔らかく感じられます。本格的な自宅カメラである必要はなく、携帯電話に搭載されたカメラを使ってもいいでしょう。携帯電話の鍵のとはいえ、出しなくクラシックのやズームの標準搭載です。携帯電話なら小さくても散歩にも便利です。散歩中に見つけた景色を写真に収めて、携帯で友人にメールすれば感動を楽しむことができることでしょう。散歩の味わいを深めるさらに工夫なのです。カメラを持参して散歩に出かける。脳を刺激する30の歩き方。その13、後ろ向きで歩いて体のバランスを整える。少し変わった歩き方として後ろ向きで歩くという方法があります。これは後ろ向きで歩く健康法と呼ばれています。公園では時々後ろ向きで歩く人を見かけます。中には年配者が後ろ向きで歩いて驚かされることもあります。後ろ向きで歩くという健康法はもともと世の中で考え方です。私たちの考えの国は前を向いて歩くのが一般的です。当然です。しかし、いつも同じ方向から見て体を動かすことで体には筋肉の対応ができてしまいます。同じ筋肉の対応をすることで体にアンバランスが生じてしまう場合があります。夜は逆を実行することで体のバランスを整えようとする考え方があります。夜の動きを思い出してみましょう。逆上者に体を後ろ向きにさせたり、なお普段とは逆の動きが多いですね。普段とは逆の動きをすることで体のバランスを整えようという考え方があります。後ろ足であると、異なる筋肉を使うため、普段使わない筋肉を鍛えると同時に筋肉バランスを整えることもできます。しかも、後ろ向きであるという不自然さがいつもとは違った刺激です。不自然な動きに脳を活性化させるものであります。いつもと逆のことをするのは嫌な健康法です。もちろん、危険な面もあります。人と向かい合わせないので、後ろ向きであるときには必ず人を見なさく安全面を確認してからにしましょう。安全を確認した上で後ろ向きであアルミナルを示したい健康法の一つにラジオを聞きながら歩くという方法があります。なんだ、そんなことかと思いますが、やってみると面白い。ラジオにいることは臨場感があることです。音声を聞くといえばその顔を読むことも有名です。しかし、多くのオーディオブックは淡々とした話し口調で同様のものが多い。多少、感情に乏しいことがあります。これはこれでオーディオブックのいいところもありますし、残念な点でもあります。一方、ラジオの場合はどうでしょう。ラジオは完全に聞くことを想定されている番組です。そのため、話の内容も聞きやすい、理解しやすいものが多い。社会やな、意外など感情をたっぷり込めて語りかけるものが多いはずです。中間の大前提としてあるため、聞いている人の話を面白いような話し方に徹底的な風なことをされています。自然と話の内容が頭に入りやすいです。聞いていても飽きません。また、ラジオは経済的です。オーディオブックは本の購入する方に購入になります。しかし、ラジオは基本的に無料で聞きますし、脳を刺激する30の歩き方。その15、毎日歩き続けていると、ついには筋肉痛が差しなる。全然歩き慣れていない人が3000歩歩けば、おそらく翌日は筋肉痛です。私もそうでした。歩いた次の日は足が痛くて普通に歩くのがならないことでした。いいことなら気をつけるです。しかし、これらしいです。1週間くらい筋肉痛が続いた後、また歩き始めると、以前より足が頑丈になっています。3000歩は以前より携帯に歩けるようになり、5000歩くらいは歩けるようになります。腰を増やすために次の日は筋肉痛になりますが、治った後は以前より頑丈になっている。それを繰り返していくうちに最後は筋肉痛にならなくなります。私は今1日3万歩歩いても筋肉痛になりません。全然歩き慣れない。人間の教育的な成長に喜ばれません。筋肉痛が差し込まれるくらい歩き慣れる。脳を刺激する健康というのは放っておけば維持できるものではありません。運動不足の上、暴飲暴食などを繰り返す生活では健康は崩れます。若い時は大丈夫と言います。しかし若い時は崩れるまでにしばらく時間がかかるだけです。年を取っても運動不足に暴飲暴食が続いていると、いずれ健康を崩してしまいます。今は問題ないから運動をしなくてももうしばらくは大丈夫だろう。そう思っている人は要注意です。体の筋力が衰えてから間に合いもありますが、そういう考え方は少し違います。運動は特別なものという認識があるそうです。健康を崩してきた時、運動を始めれば良いと思っている。体調が悪くなって改善のために始めるものだと思っている。問題ない時は運動をさせばいい。体力や筋力が低下してからやろうという考えがあります。しかしそれでは健康面が不安定になります。体調が悪い時は運動をしない。体調が悪くなったら運動をしなくて、運動をしているうちに体調が悪くなるとまた運動をやる。するとまた体調が悪くなる。運動は体調が悪くなってからすることだという認識があると、体調のリズムは不安定な波を繰り返すことになります。明日もあなたの健康を整えるのは明日ではなく、今日運動です。今日運動した結果明日はあります。時間差があります。健康を維持したければ毎日運動は毎日習慣として定着させる必要があります。毎日運動するからこそ日々の健康状態が安定するのです。運動は体調が悪くなってからすることだという認識を改める。脳を刺激する30の歩き方。その17、運動しなくても健康を維持できている人は見ないことで運動をしているだけ。40代や50代の人でも健康面に全く問題ない人がいます。さぞ運動を毎日欠かさずにしているのだろうと思うでしょう。そういう人に何か別な運動でもされているんですかと尋ねると、やはりスポーツを進歩していることが多いようです。山登りという趣味、週末はテニスをしている。毎日欠かさずウォーキングをしている。しかし、ならば意外な答えが返ってくることがあります。いえ、特に何もしていませんという人もいます。しかもそういう人は多い。そういう人もあります。そうか、運動しなくても病気にならないからなのか、羨ましいな、そう思います。しかし、違います。そういう人は何も運動していないわけではありません。普段の生活で行われているだけです。仕事に集中していれば自然と体を動かすことになります。食事もよりますが、調べ物をするために本屋に出るように回ったりします。椅子に座って集中するような気分転換であることも多いはず。 家事や洗濯物の掃除を入れていると一日で結構歩くはずです。歩いて買い物に出かけたり、今掃除で体を動かしたり、など普段の生活の中で自然と体を動かしたり、歩いたりする機会がある。そういう人はもはや歩いて運動することが当たり前すぎて特別なことという認識はありません。だから運動は何もしていませんと答える。これは素晴らしいことです。日常の家事を一生懸命動かすだけで日常の中にうまく運動を取り込みます。健康は維持できるのです。歩いて運動することを当たり前のことだと思うくらいに習慣化させる。脳を刺激する30の歩き方。その時間に歩く時間とするように自然に歩ける空間を作る。改めて散歩という時間を作らなくても自然と生活の中で歩くことができるのが一番です。そうするしかない状況をするということです。歩く時間とするのもいいですが、普段生活をしているだけで歩ける状態をする方がはるかに継続しやすいからです。少し嫌な方を振り返ってみましょう。生活の中に散歩をしないと良くない状況をするといいでしょう。様々なところに意識を向けて歩く量を増やす工夫を考えてみましょう。例えば、意外と一戸建て住宅に住んでいるなら自分の部屋を意外に移動させるのも手です。階段は急な坂が特徴です。たとえ、登り降りするというのは短くても、急な坂はなったり、下ったり、運動になるはずです。自分の部屋に行くとき、階段を登り降りしなければなりませんから、毎日一定運動を維持できます。一階建ての住宅ならわざとトイレからトイレを自分の部屋にしてもいいでしょう。トイレは一日に何度も行く場所です。家の奥さんによりますが、少しでもトイレまでのトイレが遠くなれば、一日全体でそれらのトイレを歩くことになるでしょう。年間を通してみれば、健康面にも必ずいい影響が出ます。また、家を出るのはお部屋の中ではなく、どうか隣接するのも不安です。電話ならば紙に動かないで歩くことになります。さすがに電話ならば思い越しもありやすくなります。どれも面倒と言えばそれまでです。しかし、運動できると思えばいい。その他何か工夫はありませんか。日常生活の中に自然に歩けるような工夫をする。脳を刺激する30の歩き方。その19、歩いているときは楽しそうな表情をしながら歩こう。ウォーキングに関する書籍の多くは正しい歩き方というふうに重点を置いています。ここから足の踏み方、手の上げ方、姿勢などそうした点に注意が向けられがちです。当然です。読んでいると多くの体の部分を動かしたり注目が向きます。しかし、大切な部分が抜けをしています。表情です。別に歩いている途中の表情は健康に何の関係もないと思われがちです。しかし、実は関係があります。気分に影響します。大げさな顔になる必要はありません。このわずかに口角を積み上げてにっこりした表情になってみましょう。にっこりした表情を維持しながら歩く。いつも嫌な気分で歩くことができるに違いません。楽しい笑顔になるのではなく、笑顔になるから楽しくなります。笑顔ながら様々なことが歩くと感じます。何を言われている人が輝きます。ニコニコしている人を見ると何かいいことだったのかな、元気そうだなと思います。女性は近目で歩くよりにっこりしながら歩く方が絶対に美人です。そういうことで叶えるようです。歩いているときは楽しそうな表情をしながら歩く。脳を刺激する30の歩き方。その20、直線コースだけでは面白くない。くねくねした道を歩こう。場所をトラブルや悩みがあったり、通行な生き方を改めるきっかけになります。当たり前の重要性を痛切に感じる機会になるでしょう。トラブルや悩みは気づきを促します。ウォーキングで歩くことも直線コースを歩きやすい道はありません。まず前に進むだけでいい。難しいことを考えることはありません。しかし、考えるということで別の提案があることもあります。ぼーっとしています。高速道路を踏まえて走っていると眠くなることがあります。それはコースが安定すぎるからです。通過されて走っているにもかかわらず眠くなるのは不思議です。直線コースは走りやすいですが、景色が安定すぎて刺激が乏しいです。直線コースで同じ景色が淡々と続くのは思ったより苦です。また考えていることは面白くもない。むしろ直線コースが一番つまらないかもしれません。同じことを繰り返していると刺激が乏しくなり、脳がぼーっとしている。脳の刺激のためには早い顔するか、重要ではありません。変化があるかどうかです。ウォーキングで歩きやすい道はやはり直線コースを思い浮かべます。確かに直線コースは歩きやすいですが、それだけでは刺激が乏しい。そこであえてくねくねした道を歩いています。わざと前などを前ながら歩く。景色が何と頻繁に変わるため脳は驚きます。変化は脳には嬉しい刺激です。歩くスピードは少し遅くなるかもしれませんが、様々な景色が次々と移り変わるので脳にとっていい刺激になるのです。直線コースだけではなく、たまにはくねくねした道を歩く。脳を刺激する30の歩き方。その11、歩きながらの方が映画の水に高校生の頃、受験対策として映画の水に沼でイヤホンの背ながら歩いていました。アメリカ学中も携帯用ウェアを使って映画の音声を聞いていました。そんな時、気づいたことがあります。椅子に座って聞いているより歩きながらの方が何かよく聞こえます。会話の内容がスラスラ頭に入ってきやすい。かなり活気さが感じられることでした。なぜでしょうか。それは歩くことで脳に関する血液量が増え、脳が活性化されるためです。歩いていると呼吸回数が増えます。それはたくさんの酸素を吸い込むということもあります。脳の重さは体重のおよそ 2% しかありませんが、酸素をおよそ 20% も消費することです。脳は小さくても大量の酸素を消費することです。歩くとどうなるでしょうか。運動することで血液の循環が良くなります。血液の循環が良くなるだけではありません。有酸素運動となれば、深い呼吸によって普段より大量の酸素を吸うことになります。より酸素を多く含んだ血液が脳へ循環されるようになります。酸素が増えて血液循環も良くなる。その結果、脳が活性化されます。散歩していると、じっとしているより五感が研ぎ澄まされた経験はありませんか。夜は悪いですが、食べ歩きの方が食事が美味しく感じられるのも理由の一つです。歩きながらの方が人の会話が盛り上がりやすいのも同じ理由です。歩きながらの水に向かって人に休むのはそうした理由からです。素晴らしいウォーキングの力は有酸素運動の力です。映画の水には歩きながらの方が効率はいいのです。ウォーキングのついでに映画の水に力も鍛える。脳を刺激する30の歩き方。その12、歩くことは腰痛に効く。背骨と一言で言っても小さな骨の連続から成り立っています。その骨と骨との間には柔らかい椎間板があります。おかげで背骨は180度柔軟に曲がるようになっています。若い時には椎間板は分厚く柔軟性を保っています。しかし、腰を取ってくると次第に続けて薄くなり背骨の骨と骨同士が摩擦を始めます。これが背骨を通る神経の肩を刺激して腰の痛みを引き起こすとされています。腰痛はある程度腰を取りはなりやすい病です。そうか、ならば腰に負担をかけない方がいいだろう。運動は控えめにしよう。そういう感覚を持つのが一般的でしょう。しかし、必ずしもそうとは限りません。腰痛の原因調査のため専門家が歩いた判断に進む活動を調査した結果があります。活動は1日18キロの治療最終生活を送っています。私たち先進国の人は1万歩歩くだけでもやっとですが、28キロというのはハーフマラソンを超える状況です。活動はその食事になる物価に出ている治療最終生活を送っているために治療があります。これだけ歩いていれば腰には大きな負担がかかり、腰痛になっている人も多いのではないか。調査たちはそういう予想を立てていました。ところが意外な調査結果が出ました。普通に生活をしている人が腰痛に悩んでいる人はなんと1人もいませんでした。多くの人が腰痛になっているのではないかと思われていたために大変な驚きだったのことです。この結果から歩くことは腰痛に良いことが分かってきました。ではなぜ歩くことが腰痛の方針につながるのでしょうか。椅子によると歩くこの刺激によって、椎間板の形成している部分の形成を促す効果があるため、腰痛になりにくいのではないかとされています。正確なメカニズムはまだ究明中ですが、以前に背負われることが腰痛に効くことは間違いないようです。そうか。では早速、今日から腰痛改善のために歩こう。ここで一つ注意も必要です。腰痛の予防のためにあるのはあくまでまだ腰痛になっていない人です。腰痛になって腰を痛めている人はすでに問題を抱えていますが、歩くことで逆に腰を痛める可能性もあります。また、腰痛の原因は単純なようですが、複雑です。椎間板の状態でなく、精神的なストレスが腰痛に関係することもあります。すでに腰に痛みを抱えている場合、治療を受けている判断は難しいため、必ず担当の医師に相談してからにしましょう。たくさん歩いて腰痛を予防する。脳を刺激する30の歩き方。その13、裸足である人目なく自然安全なところにありますが、裸足であるというのは健康のためになるというのをご存知ですか。宿は体全体を覆っていますが、主に受ける刺激は手と足から体幹を締めています。日常生活を送っていると思ったり、歩いたりするため、手足が中心になります。歩くことは下半身の多くの筋肉を動かすため、脳にとっても刺激を受けやすい。しかし、肝心の足ですが、足が上げられるであろう刺激を自ら制限してしまっている場合があります。靴下や靴を履いています。大腸を感じるために靴や靴下を履いているのでは刺激が遮断されます。さて、ここが難しいことです。脳の健康のためには裸足であるのが一番です。おいおい、さすがに外を裸足であるのは危ないだろう。そうくると思いました。確かに外を裸足であるとすぐに物を教えて足に怪我をする危険があります。そこで言い訳があります。外を眺めながら家の中ではどうでしょうか。ほとんどの人は家の中でも靴下を履いたり、スイッターを履いたりしているのではないでしょうか。靴下やスイッターは清潔さを保つのに必要ではありますが、あえて家の中では履かないようにします。たとえ家の中が多少汚れていたとしても、掃除の習慣があれば足の汚れは小さいはずです。外と比べれば家の中にすぐに物が足元に落ちていることはありません。あったとしても片付ければいいだけの話です。家の中には完全に裸足になります。すると一日前で生活する中では裸足である習慣になります。足の中で地面を感じましょう。地面の体に冷たい氷などを足の中でしっかり感じます。それが脳を刺激するのです。せめて家の中には裸足で歩く。脳を刺激する30の歩き方。その14、ウォーキングの苦しみが次の体験に転換されていくイメージをしながら歩く。ウォーキングはやはり苦しい時は苦しいです。歩いていると次第に呼吸が苦しくなったり疲れが溜まってきたりします。そういう時次になっている自分を想像しながら歩きましょう。多少苦しくてもその苦しさに正面上につながり次の体験に転換されていくイメージをします。頭の中で体の症状が出されて次第に引き締まった体になっていく自分を想像します。勝手に想像してしまいます。完全に妄想で OK です。大切なことはプラスを想像することです。マイナスを想像すると歩くのも使いやすくなり苦しさがさらに苦しく感じられます。 しかし、プラスのことを想像すると、たとえ苦しくてもなぜか快感と思えるようになります。苦しくてもきちんと成果につながっているなら、大きな苦しみを乗り越えやすくなるのです。次の体験に変換されているイメージをしながら歩く。脳刺激数30の歩き方、その15、適切な体の計算方法。あなたの体はどのくらいですか？これを鍛えて、答えられる人は少ないのではないでしょうか。しかし、本格的にウォーキングをするなら、大きな数字に自分の体を入力する必要になるはずです。また、自分の体はきちんと把握しておくといいでしょう。身長によって体は異なります。その代表的な計算方法があるので、ご紹介します。体の計算方法。ゆっくり歩く場合、身長を足る 0.4 で、普通に歩く場合、身長を足る 0.4 の、大幅で歩く場合、身長を足る 0.5 で、あなたの体はどのくらいですか？今一度、自分の体をチェックしてみましょう。自分の適切な体を確認しておく。脳刺激数30の歩き方、その26、水分呼吸のために水の入ったペットボトルを持ち歩く。すると、意外な高揚感が少なくなる。本格的にやれば、必ず体が熱くなります。体が熱くなれば汗をかきます。汗をかき続ければ、やがて体は水分不足になります。さらに、なぜなら、たとえ涼しい夏の朝であろうと汗をかくことになるでしょう。そこで、欠かせないのが水分呼吸です。歩いている途中でも水分呼吸を考え、ペットボトルに水を入れてあげます。重いものを持ち上げるのは面倒だな。そのことを待っていました。水の入ったペットボトルは確かに重い。だからこそ、いい。ダンベルになるからです。腕を90度曲げた状態で水の入ったペットボトルを持ち上げると、ペットボトルになります。腕の筋肉に力が一応燃焼が流されたり、引き締まったりします。だから、重いものを持ち上げるのはむしろ高速です。水分呼吸と大きな効果の促進を同時に実現できる効率の良い方法なのです。水の入ったペットボトルをダンベルに仕上げる。脳刺激数30の歩き方、その17、夜のウォーキングは朝が9のメリットがある。ただし、デメリットの注意せよ。やはり、ウォーキングよいといえば、飲みをしたら印象がありますが、その方が良いという人がいます。人によっては、暗い方がリラックスしやすくやりやすいという人がいるのも確かです。その方よりは、朝が昼間のメリットがあります。紫外線を避けることができる。低血圧の人に向いている。適度な涼しさがある。そういう人にとって、夜のウォーキングはまさにうってつけです。紫外線を避けることで、深夜、シワになりにくい、肌対策にもなります。低血圧の人には、早朝のウォーキングは難しいですが、夜はできるはずです。なぜなら、太陽の下とは、今日も落ち着き、歩きやすくなるでしょう。こうしたメリットがあるので、夜のウォーキングもおすすめではあります。寝る直前にはウォーキングをしない。注意したいポイントがあります。寝る直前にはウォーキングをしないという点です。寝る前に体を激しく動かすことをしてしまうと、体が興奮して眠気が吹き飛んでしまいます。寝る直前のウォーキングはできるだけしたい方がいいでしょう。ポイントは寝る時間前までにウォーキングを終わらせることです。運動してから2時間の休憩時間があれば自然な眠気がやってくるはずです。寝る時間前にはウォーキングを終わらせる。脳刺激数30の歩き方、その18、双眼鏡があれば単なる散歩がウォーキングになる。田舎の人が近くに森林などのように恵まれている場合が多いはずです。私の実家は田舎です。都会のような小のサービスは少ない分、緑だけが増えることがたくさんあります。家から歩いていくのところに神社があったり、歩いて散歩のところに大きな池があったりします。緑の温泉の高い木は本当にそこらじめになります。田舎なので野鳥が巣を吸っている時に頻繁に見かけます。しかし、残念ながら遠すぎてはっきり見えないということです。田舎は田舎であって大きな池、大きな木がたくさんあります。その遠くに緑たちの姿が今一つ見えなくて残念です。もう少し近くで見たいなと思いますが、遠すぎると視力の限界があります。そこでおすすめなのは双眼鏡です。ほんの少し先の様子を見たいですが、本格的な双眼鏡である必要はありません。これだけ軽量なもので十分でしょう。これがあると歩くのが楽しくなります。双眼鏡を持ち歩くだけで単なる散歩のウォーキングになります。一度でも楽しめる。特に山の中を散策するときは必須です。双眼鏡というちょっとした道具で楽しみになるということです。双眼鏡を持って散策に出かける。脳刺激数30の歩き方、その19、大幅であると普段使っていない筋肉が鍛えられる。普段散歩で一万歩歩ける人は並相手のことでは少し筋肉痛にはなりません。それだけ歩けるというのはすでに少し鍛えられているという内容の証拠と言いたいところですが、必ずしもそうとはありません。実は一万歩歩ける人でもほんの少し歩き方を変えてもらうだけで次の日筋肉痛になることがあります。その歩き方は大幅です。いつもより小幅を広げて歩きます。いつもより一万歩で筋肉痛にならなくても、大幅で一万歩歩くと筋肉痛になるのは珍しいことではありません。大幅であると触れる筋肉の領域が広がるためです。普通に歩くだけなら下半身の筋肉が中心ですが、大幅であると触れる領域が上半身に及びます。腹筋や脇腹の筋肉です。これは足を大きく広げようとすることで、上半身はそれだけ不安定になります。そこで上半身の支えようと腹筋や脇腹の筋肉が触れ始めます。今まで眠っていた筋肉を急に使い始めますが、筋肉痛になるのは当然です。この大幅という歩き方はウォーキングダイエットでは重要です。腹筋と脇腹の筋肉が鍛えられるとウエストが引き締まります。女性にはシェイプアップの効果がありますから嬉しいことでしょう。また、筋肉が上がるということは消費者にも増えるということです。短時間でさらに多くの体重消費ができるようになり、ウォーキングダイエットが良い効果的になります。大幅で歩く。脳刺激数しばらく遠くに歩き続けていると、やはり疲れています。歩いていて疲れた時に簡単に元気を取り戻す方法があります。歩いていると自分と同じようにウォーキングしたり、健康目的に散歩したりしている人と接することになるでしょう。そういう人たちを見て、自分だって気持ちを取り戻します。元気を感じている人を探し、注目してみましょう。頑張っているな。自分もどうしてはいられないぞ。背筋をピンと伸ばし、大股で手を振りながら歩いている人が一人や二人がいるはずです。頑張っている人を見ていると、自分まで元気になります。周りが元気を騒がしてもらっている感じです。学生時代、隣の席の人が一生懸命勉強していると、疲れて自分まで勉強したくなるようになったことがあります。それと同じです。サボっている人からの影響は受けやすいですが、車線からは自分で行って元気な分だけ影響を受けます。あなたが元気を取り戻し歩き始めます。そんなあなたを見た彼女も元気を取り戻すきっかけになることもあるでしょう。水下の人同士ではありますが、お互いに影響を与え合っているのです。されてきたら元気に歩いている彼女を見て元気を取り戻す。脳刺激数30の歩き方、まとめ、その1、じっと立っているだけでも筋肉が触れ、軽い調子されていることに気づく。その2、耳を澄ましながら歩く。その3、自分の足音を聞いて気分を乗せる。その4、自分にとって歩くと気持ちのいい時間帯を確認する。その5、美味しい空気を食べながら歩く。その6、日替わり定食のように日替わりテーマを吸って歩く。その7、用事がなくても髪の毛を持参して家に帰ったら目につく場所に感じる。その8、忙しい仕事を時間を吸って散歩を行える。その9、頭の上から糸を引っ張られている感じで歩く。その10、環境を捨てて歩き方をする。その11、生活を変えるために価値観を変える。その12、カメラを持参して散歩に出かける。その13、安全を確認した上で後ろ向きに歩いてみる。その14、ラジオを聴きながら歩く。その15、筋肉痛なら差し込めるように歩くなる。その16、運動は体調が悪くなってからすることだという認識を改める。その17、歩いて運動することを当たり前のことだと思うように習慣させる。その18、日常生活の中に自然に歩けるような工夫をする。その19、歩いていることが楽しそうな表情をしながら歩く。その20、直線コースだけではなく頭が上げてしまう道を歩く。その21、ウォーキングのついでに映画のリズム力も鍛える。その12、たくさん歩いて腰痛を予防する。その13、全て今の中には裸足で歩く。その14、次の体験に変換されているイメージをしながら歩く。その15、自分の適切な体を確認しておく。その16、水の入ったペットボトルを何度にして歩く。その17、寝る時間前にはウォーキングを終わらせる。その18、双眼鏡を持って散策に出かける。その19、大股で歩く。その30、されてきたら元気に歩いている彼女を見て元気を取り戻す。